これから国語の学力検査を行います。最初は聞き取り検査です。これは放送を聞いて問いに答える検査です。放送を聞きながらメモを取っても構いません。1. これからある中学校で形の決まった言い方について先生と生徒が話し合っている場面とそれに関連した問いを4問放送します。よく聞いて、それぞれの問いに答えなさい。では、始めます。
日常生活の中では、形の決まった言い方によってコミュニケーションを取ることがありますね。では、田中さん、どのような時にどのような言葉が使われているでしょうか。具体的な例を挙げて述べてください。
はい。僕は2種類の言葉を考えました。1つ目は挨拶の言葉です。挨拶の言葉には心と心をつなぐ働きがあると思います。それから2つ目は相手に物を進めるときに使う言葉です。
2つも思いついたんですね。でも、ちょっと待ってください。
問いの括弧1。ここで先生は田中さんの発言について注意しますが、田中さんはどのようにするべきでしたか？選択肢、あからえのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。
二つ目に挙げた言葉について、田中さんはどんな考えを持っていますか？
相手に物を勧めるときも、形の決まった言い方をよくします。以前母がお客さんに、何もありませんがと言いながら食事を勧めていました。僕はその言葉が少し気になりました。つまらないものですが、などということもありますが、このような言い方は、なんだか親しみが感じられなくて、よそよそしい感じがしたからです。僕は素直に、これ美味しいですよ、とか、これはとてもいいものですよ、と言って進めた方がいいと思います。
自分側のものを控えめに言うことで、相手への敬意を表すのが日本語の作法なんですよ。自分側のものを褒めるのは、作法に反する言い方になってしまいます。
問いの括弧2。田中さんは相手に物を勧めるときの母の言葉をどのように感じたと述べていましたか？その内容として最も適当なものを選択肢あからえのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。
田中さんは、形の決まった言い方を2種類挙げてくれましたが、それぞれについて違った印象を持っているのですね。
そうなんです。形の決まった言い方をコミュニケーションで使うのは良いことか悪いことか分からなくなってしまいました。
一括りに良い悪いと考える必要はないと思いますよ。形の決まった言葉というのは、いわゆる型の一種です。その型さえ覚えておけば、スムーズにコミュニケーションが取れるという側面もありますが、その時々の気持ちを表すには向いていないと言えますね。
なるほど。手紙の形式のようなものなんですね。改まった手紙を書くときは、形式に沿って書いた方が楽に書けるけれど、砕けた手紙の場合は、形式など気にせず書いた方が気持ちが伝わります。
まさにその通りです。いい例を思いつきましたね。
問いの括弧3。田中さんは形の決まった言い方の性質を何に例えて理解しましたか？7字以内で書きなさい。
では、ここまでで考えたことをまとめます。僕は、
問いの括弧4。ここで、田中さんが言葉の使い方について発言します。その後に続く会話から、田中さんがどのようなことを述べたかを考え、言葉、場合という言葉を使って、25字以内で書きなさい。なお、会話文の形で答える必要はありません。
そうですね。形の決まった言い方と、そうでない自由な言い方を使い分けられるようになるといいですね。
はい。その時々に応じたコミュニケーションをするように心がけたいと思います。
放送は以上です。